Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke chapter 9, verses 52 to 53.
ルカの福音書9章52節、53節を開けてください。
And he sent messengers on ahead who went into a Samaritan village to get things ready for him.
ご自分の前に使いを出された。彼らは行って、サマリア人の町に入り、イエスのために準備した。
But the people there did not welcome him because he was heading for Jerusalem.
しかし、イエスは御顔をエルサレムに向けて進んでおられたので、サマリア人はイエスを受け入れなかった。
The title of today's message is The Unwelcome Party.
今日のメッセージのタイトルは歓迎されない一行です。歓迎されない一行。
When I use the word party, I mean a group of people traveling together.
一行とは一緒に旅をしていた集団を指しています。
Today's verses tell us of an event where Jesus and his followers are not welcomed by a village that they wanted to visit on their way to Jerusalem.
今日の箇所は、イエスとイエスについて行っていた一行が、エルサレムに向かう途中に立ち寄りたかった村から歓迎されなかった話になります。
The last time we lookedAt Luke's Gospel, which was on March 17th, we discussed that from now on Luke's Gospel is focusing on Jesus' last journey to Jerusalem before his crucifixion.
3月17日のメッセージで言いましたが、そこから見ていく聖書の内容は、いよいよイエスが十字架にかかることになる最後のエルサレムへの旅になるということを話しました。
In order to get to Jerusalem, Jesus and his followers needed to pass through and sometimes stop for a while in certain towns and villages along the way.
ということで、イエスの一行はエルサレムへ向けて、途中、町や村にしばし立ち寄りながら進んでいったのです。
So today we are going to look at what Jesus did.And why they were not welcome in this particular village.
今日はイエスが道中でされたこととなぜある村で歓迎されなかったのかということを見ていきたいと思います。
There are three things we can learn from this passage.
今日の箇所から3つ学べることがあります。
Let's look at these three things now.
ではそれら3つを見ていきましょう。
Firstly, I want us to look at the fact that Jesus sent out messengers.
一つ目です。使者を送る。使いのものですね。使者を送る。
The first part of verse 52 says, And he sent messengers on ahead.
今日の御言葉52節に、ご自分の前に使いを出されたとあります。
Let's think about how many people were with Jesus at this time.
当時、一体何人の人がイエスと同行していたのか考えてみましょう。
Well, firstly, there were his 12 apostles.
まず12人の人ですね。
Plus, there were probably a few of the women who supported this ministry traveling along with them.And other disciples who weren't part of the 12 apostles.
それに加えて、イエスの働きを、支えるために、おそらく数名の女性たちがいます。そして、12人の人たち以外の弟子たちもいたわけです。
It may have been a large group of people, so it was a good idea to send some messengers ahead to ensure the place would be ready for a large group of people to stop by.
彼らは大きな一つの集団を成していたので、その一行の前に使いを出して、集団が立ち寄れる場所を確保することは、良い考えであったわけです。
These messages could have had a more evangelistic purpose also, that is to tell people to get their hearts ready to meet Jesus.
送られた使者たちは伝道の目的も持って人々にイエスに会う心を整えるようにと話したことだと思います。
Let's turn to Mark chapter 1 verses 1 to 4.
ではマルコの福音書1章1節から4節です。マルコの福音書1章1節から4節。
The beginning of the good news about Jesus the Messiah, the Son of God.
神の子イエス・キリストの福音の始め。
As it is written in Isaiah the prophet, I will send my messenger ahead of you, who will prepare your way.
預言者イザヤの書にこう書いてある。見よ、私は使いをあなたの前に使わし、あなたの道を整えさせよう。
A voice of one crying, calling in the wilderness, prepare the way for the Lord, make straight paths for him.
荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよ。
And so John the Baptist appeared in the wilderness, preaching a baptism of repentance for the forgiveness of sins.
その通りにバプテスマのヨハネが荒野に現れて、罪が許されるための悔い改めのバプテスマを説いた。
We see from these verses that God does things purposefully.
今の御言葉から、神様は目的を持ってことを成していかれるのがわかります。
He sent John the Baptist ahead of Jesus to get people ready to receive Jesus.
神は人々がイエスを受け取るための用意ができるように、洗礼者ヨハネをそのイエスの前に使わされたのです。
Jesus also sent people ahead of his party so that the village would be ready to receive a large group of travelers.
そしてイエスもまた自分たち一行の前に使者を送ることで村が大きな集団に対する用意ができるようにしたのです。
Some people just try to sit back and say,Don't worry, God will work it all out without us lifting a finger.
ある人たちは、ただ傍観するのみで、何も心配などいらない。自分たちが何もしないで、自分たちは何もしなくても、神様がすべてやってくれるよ、と言ったりするのです。
However, the truth is, we participate in this journey with God.And we have to use wisdom and organization in order to complete the journey successfully.
でも、真実は、私たちは神様と旅をしているのです。その旅を完結するために、知恵と、そして組織を使っていかなければならないということです。
God may Tell us to go in a certain direction, but we are the ones who have to get planning, organizing, and going in that direction.
神様がある方向へ行くようにと示されたら、私たちはプランを立て、その方向へ行くように段取りしていかなければならないのです。
We're not called to be passive pew warmers, that is, people who just sit in church every Sunday, expecting God to do everything for us.
私たちはただただ毎週教会に座っているだけで、神様が全部やってくれるのを期待している、そんな受け身のものではないんです。
We are called to be active participants in a journey of faith.
私たちは信仰の旅、神様と共にある信仰の旅において、自主的に参加していくよう召されているのです。
So let's do everything we can to follow Jesus on this journey.
ですから、イエスをフォローしていくこの信仰の旅において、私たちは自分がやるべきことはすべてやっていくようにしましょう。
アーメン。
アーメン。
Secondly, I want us to look at the place they went to.
二つ目です。彼らが行った場所です。
The second part of verse 52 says, "Who went into a Samaritan village to get things ready for him?"
今日の御言葉52節に、彼らは行って、サマリア人の町に入り、イエスのために準備したとあります。
It is very interesting that Jesus would deliberately head for a Samaritan village.
イエスが意図的にサマリア人の村に向かったことはとても興味深いことなんです。
The Jews and the Samaritans would not normally associate with each other.
ユダヤ人とサマリア人は付き合いをしなかったからです。
The Jews believed the Samaritans were descendants of a mixture of people who the Assyrians moved to Israel after the ten northern tribes were taken to exile.
ユダヤ人たちはサマリア人のことを、彼らは北イスラエルの十部族が追放された後、その後イスラエルに移ってきた、アッシリア人たちの混ざり合った子孫だと信じていました。
This mixture of people began to follow a form of Judaism mixed with their former beliefs.
実はユダヤ教というのはこの混ざり合った人々、アッシリア人の人々がそれぞれ信じていたものが入り混ざったもので、これを人々はフォローするようになったんです。
Let's turn to 2 Kings chapter 17 verses 24 to 29.
ではそのことを列王記で見ます。列王記第2、旧約、列王記第2、17章です。17章24節から29節です。
The king of Assyria brought people from Babylon, Cutha, Ava, Hamath, and Sepharvaim, and settled them in the towns of Samaria to replace the Israelites. They took over Samaria and lived in its towns.
Assyria の王は、バビロン、クテ、アワ、ハマテ、そしてセファロアイムから人々を連れてきて、イスラエルの人々の代わりにサマリアの町々に住ませた。それで彼らはサマリアを占領してその町々に住んだ。
When they first lived there, they did not worship the Lord, so he sent lions among them and killed some of the people.
彼らがそこに住み始めた時、彼らは主を恐れなかったので、主は彼らのうちに獅子を送られた。獅子は彼らの幾人かを殺した。
It was reported to the king of Assyria, the towns you deported and resettled in the towns of Samaria do not know what the god of that country requires. He has sent lions among them, which are killing them off, because the people do not know what he requires.
そこで彼らはアッシリアの王に報告していった。あなたがサマリアの町々に移した諸国の民は、この国の神に関する習わしを知りません。それで神が彼らのうちに獅子を送りました。今、獅子が彼らを殺しています。彼らがこの国の神に関する習わしを知らないからです。
Then the king of Assyria gave this order. Have one of the priests you took captive from Samaria go back and live and teach the people what the god of the land requires.
そこでアッシリアの王は命じて言った。あなた方がそこから捕らえ移した祭司の一人をそこに連れて行きなさい。行かせてそこに住ませ、その国の神に関する習わしを教えさせなさい。
So one of the priests who had been exiled from Samaria came to live in Bethel and taught them how to worship the Lord.
こうしてサマリアから捕らえ移された祭司の一人が来て、ベテルに住み、どのようにして主を礼拝するかを教えた。
Nevertheless, each national group made its own gods in the several towns where they settled, and they set them up in the shrines, and the people of Samaria had made at the high places.
しかし、それぞれの民は、めいめい自分たちの神々を作り、サマリア人が作った高きところの宮に、それを安置した。それぞれの民は、自分たちの住んでいる町々でそのようにした。
On the other hand, the Samaritans did not believe they were descended from this mixture of peoples.
サマリア人はといえば、自分たちが混ざり合った者たちの子孫だとは信じませんでした。
Rather, they believed that they were the true Israel.And that the tribes of Judah and Benjamin had separated from Israel and gone the wrong way around the time of the high priest Eli.
サマリア人たちは自分たちが本物のイスラエルの民だと言い、ユダ族とベニヤ民族がイスラエルの民から分かれて、大祭司エリの時代に間違った道に行ってしまったんだと信じていました。
And while the Jews believe all of what we Christians call the Old Testament to be God's Word, the Samaritans only accept the first five books of the Old Testament as God's Word.
この私たちクリスチャンは旧約聖書すべてが神の言葉だと見ています。そのようにユダヤ人たちも信じています。でもサマリア人たちというのは旧約聖書の初めの五書だけを神の言葉だと受け入れています。
And the Samaritans have their own version of the first five books of the Old Testament, which is known as the Samaritan Pentateuch.
サマリア人たちは自分たちのバージョンの旧約聖書を持っていて、これはサマリアのモーセ五書、サマリアのモーセ五書として知られています。
And this version contains many differences from the Jewish version of the Pentateuch, but only a few of these differences alter the doctrine.
これはユダヤ人の持つモーセ五書とはだいぶ違いがありますが、教義自体はほんの少しだけの作り替えになります。
And we're going to look at the main doctrinal difference between the Jewish Pentateuch and the Samaritan Pentateuch in the next point.
今日の3つ目のポイントでこのユダヤ人とサマリア人のモーセの五書の主な教義の違いを見ていくことになります。
Now let's turn to John chapter 4 verses 4 to 9.
ではここでヨハネの福音書4章4節から9節を見ます。ヨハネの福音書4章4節から9節です。
Now, he had to go through Samaria.
しかし、サマリアを通って行かなければならなかった。
So he came to a town in Samaria called Sychar, near the plot of ground Jacob had given his son Joseph.
それで主は、ヤコブがその子ヨセフに与えた辞書に近い、スカル、というサマリアの町に来られた。
Jacob's well was there, and Jesus, tired as he was from the journey, sat down by the well, as it was about noon.
そこには、ヤコブの井戸があった。イエスは旅の疲れで、井戸の傍らに腰を下ろしておられた。時は6時頃であった。
When a Samaritan woman came to draw water, Jesus said to her,Will you give me a drink?
一人のサマリアの女が水を汲みに来た。イエスは私に水を飲ませてくださいと言われた。
His disciples had gone into town to buy food.
弟子たちは食物を買いに町へ出かけていた。
The Samaritan woman said to him, You are a Jew and I am a Samaritan woman. How can you ask me for a drink?For Jews do not associate with Samaritans.
そこで、そのサマリアの女は言った。あなたはユダヤ人なのに、どうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか?ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったからである。
The Jews and the Samaritans each believed themselves to be the only true followers of Yahweh and considered the other group to be false.
ユダヤ人もサマリア人もどちらも自分たちこそ本当にヤーウェ、神の神を信じているものであって他のグループは本物ではないとみなしていました。
Because of this, they wouldn't associate with each other.
このために彼らは付き合いをしなかったのです。
Jesus did not conform to this cultural practice.
でも、イエスはこの慣習に順応されませんでした。
While he did believe that the Samaritans were mistaken about some of the things of God,Jesus saw them as a people who needed to be saved just like everyone else.
イエスはサマリア人たちが 神様について間違った考え方、捉え方をしているとは考えず、彼らも他の者たちと同じく救われるべき人々と見ていただけです。
When he had the opportunity, he reached out to them.
ですからイエスは機会があれば、サマリア人のところにも行って語られたのです。
True followers of God need to be reaching out to others who have not yet connected with God, rather than walling themselves off from them.
神を本当にフォローする者というのは、まだ神とつながっていない人たちに対して、歩き去っていくのではなく、手を伸ばしていくことが求められるのです。
Let's not wall ourselves off into a holy club. Rather, let's reach out to the people who have not yet found Jesus.
清いクラブを作って、 その中で閉じこもるのではなく、まだイエスを見つけていない人たちのところへと手を伸ばしていきましょう。
アーメン。Thirdly, I want us to look at the point of contention.
三つ目です。三つ目は争いのもと、争いのもとです。
Verse 53 says, But the people there did not welcome him because he was heading for Jerusalem.
今日の御言葉53節に、しかしイエスは御顔をエルサレムに向けて進んでおられたので、サマリア人はイエスを受け入れなかったとあります。
Here we have the reason why the people in this particular Samaritan village didn't welcome Jesus at this time.
なぜ当時サマリア人のこの村がイエスを歓迎しなかったかという理由はここにあります。
He was heading for Jerusalem.
イエスはエルサレムに向かっておられたのです。
The main doctrinal difference in the Samaritan Pentateuch compared to the Jewish Pentateuch is in the Ten Commandments. In the Samaritan Pentateuch, there is a commandment that the altar of the Lord should be built on Mount Gerizim.
実はサマリア人とユダヤ人のモーセ五書における最初の五書における協議の中心的な違いというのが、サマリア人のモーセ五書の中の十回には、主の祭壇はゲリジム山に建てるべきって書いてあるのです。
Let's read some more of John's account of Jesus' meeting with a Samaritan woman.
では、イエスとサマリア人の女性の出会いの話をもう少し読んでみましょう。
Let's turn to John chapter 4, verses 19 to 20.
先ほどのヨハネの福音書4章の19、20節を見ます。4章19、20節。
Sir, the woman said, I can see that you are a prophet.
女は言った。先生、あなたは預言者だと思います。
Our ancestors worshipped on this mountain, but you Jews claim that the place where we must worship is in Jerusalem.
私たちの先祖はこの山で、これがゲリジム山です。この山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムだと言われます。
At this stage,The Samaritan woman had come to a realization that Jesus was at least some kind of prophet.
この段階で、サマリア人のこのサマリア人の女性は、イエスのことを何らかの預言者ではあると悟っています。
So she asked Jesus what he thought of the main point of contention between the Samaritans and the Jews.
その悟りのもとに彼女は、イエスに対しサマリア人とユダヤ人の争いのもとについてどう思うかを尋ねたんです。
Where is the correct place to worship God?
どこが神を礼拝するべき場所なのかという質問です。
This argument even resulted in violence between the two groups.
この議論は、二つのグループの間で激しい口論になっていました。
About 130 years before the meeting.Between Jesus and this Samaritan woman, the Jews had destroyed the Samaritan temple on Mount Gerizim.
イエスとこのサマリア人の女の出会いの前、約130年ほど前に、 実はユダヤ人はゲリジム山にあったサマリア人の宮を、神の宮を破壊していたのです。
The memory of this at times caused the Samaritans to sometimes attack Jewish pilgrims on their way to Jerusalem.
このことが原因で、当時、サマリア人たちの中には、エルサレムへ巡礼に向かうユダヤ人たちを襲う者がいたのです。
And this is probably why, in the verses we're looking at today from Luke's Gospel, the people did not welcome Jesus because they thoughtThat his party was just another group of Jewish pilgrims on their way to Jerusalem.
ですから、おそらくこの村でイエスが受け入れられなかったのも、イエスの一行をエルサレムへ向かうユダヤ人の別のグループの一つだとみなしたということでしょう。
Over the years, minor differences in doctrine have caused various violent arguments between groups.Even amongst Christians.
時代を超えて教えの小さな違いのことで様々な激しい口論をクリスチャンの間でも引き起こしてきました。
Recently in Tasmania, Australia, some members of a Roman Catholic church got violent towards their priest because he insisted on saying the Mass in Latin.As it was traditionally done in the Roman Catholic Church, rather than in English, as it's been the practice of the Roman Catholic Church since 1962 to conduct Mass in the local language.
最近、オーストラリアのタズマニアで、ローマカトリック教会のメンバーたちが、祭司に向かって暴動を起こしたんです。祭司がミサの中で、英語ではなく、ラテン語を使うように主張したからです。1962年以降、ローカルの言葉でミサはずっと行われてきていました。
I think both parties in this Tasmanian case are out of touch with God.
このタズマニアのケースは、どちら側も神様に対する理解がないと私は思います。
Maybe if they meditated on Jesus' reply to the Samaritan woman's question about the right place to worship, they might also see that they are having a pointless argument.
彼らがサマリア人の女の言った礼拝するべき場所についての質問、その質問へのイエスの答えに目を留め、心を留めて深く考えれば、自分たちは的外れの口論をしているのが見えると思います。
So, let's continue looking at John chapter 4, verses 21 to 24.
では、ヨハネの福音書4章、もう一回見ます。ヨハネの福音書4章の、21節から今度は4節まで読み、もう一度読みます。
Woman, Jesus replied, Believe me, a time is coming when you will worship the Father neither on this mountain nor in Jerusalem.
イエスは彼女に言われた。私の言うことを信じなさい。あなた方が父を礼拝するのはこの山でもなくエルサレムでもない。そういう時が来ます。
You Samaritans worship what you do not know. We worship what we do know, for salvation is from the Jews.
救いはユダヤ人から出るのですから。私たちは知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝しています。
Yet, a time is coming and has now come when the true worshippers will worship the Father in spirit and in truth. For they are the kind of worshippers the Father seeks.
しかし、真の礼拝者たちが、霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。
God is spirit, and his worshippers must worship in spirit and in truth.
神は霊ですから、神を礼拝する者は、霊と 誠によって礼拝しなければなりません。
Sometimes we can let very minor things flare up into large arguments between us.
この私たちというのは、時にとても小さいことなのに、そのことで大きな口論をしてしまったりします。
Yet in the grand scheme of things, these minor differences are pointless.
物事の大きな計画の中では、小さな違い、多々ある小さな違いは大したことではないのです。
If we seek God in spirit and truth, we will learn to deal more graciously with others. Then God's name will be truly lifted up and honored in the world.
私たちが御言葉にあるように、霊と誠と思って神を求めていくなら、他人をより慈悲深く扱うことを学んでいきます。
If we continue to have pointless arguments with other Christians, we will defame God's name amongst unbelievers.
そして神の名がこの世において高められ、褒めたたえられるようになるのです。もし私たちがクリスチャン同士で無意味な議論を続けてしまうと、それは神の名を傷つけてしまうことになるのです。
Let the Holy Spirit lead you to the true worship of God in love, grace and truth.
愛と恵みと誠をもって真に神を礼拝できるように聖霊に導いてもらいましょう。
アーメン。
アーメン。